お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一列王記11章14節から43節と12章1節から30節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一列王記11章の学びをしていますが、ソロモンの統治の終わりにやってきました。神様はソロモンのために問題を起こし始められます。ソロモンはこれまで平和と繁栄を楽しんできました。しかし今、彼の統治の間で初めての戦争が起ころうとしています。第一列王記11章の14節。こうして主は、ソロモンに敵対する者としてエドム人のハダデを起こされた。彼はエドムの王の子孫であった。次に私たちはヤロブアムに紹介されます。26節から28節。ツェルダの出のエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はツェルアといい、やもめであった。ところが彼も王に反逆した。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは手腕家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。ヤロブアムはしもべの子ではありましたが、ソロモンはこの若者が少なからぬ能力と賜物を持っていることを認めていました。そこでソロモンは彼を高い地位につけ、自分の公的な役務の管理をさせました。29節から32節。その頃ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で預言者であるアヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい外套を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを十二切れに引き裂き、ヤロブアムに言った。十切れを取りなさい。イスラエルの神主はこう仰せられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。しかし彼には一つの部族だけが残る。それは私のしもべダビデと、私がイスラエルの全部族の中から選んだ町、エルサレムに免じてのことである。アヒアは着ていた新しい外套を十二切れに引き裂きました。彼は十切れをヤロブアムに与えて彼に言いました。神様はあなたに十部族を与えられます。王国は分裂します。33節。というのは、彼が私を捨て、シドン人の神アシュタロテやモアブの神ケモシュやアモン人の神ミルコムを拝み、彼の父ダビデのようには彼は私の見る目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかったからである。預言者はメッセージを続けます。ダビデのために神様は王国をソロモンの手から取ることはされませんが、ソロモンの息子の手から神様は王国を取り上げ、十部族を ヤロブアムに与えられます。これらのことの後、ヤロブアムは命がけで逃げなければならない状況に追い込まれます。40節。ソロモンはヤロブアムを殺そうとしたが、ヤロブアムは立ち去り、エジプトに逃れ、エジプトの王シシャクのもとに行き、ソロモンが死ぬまでエジプトにいた。41節から43節。ソロモンのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の知恵、それはソロモンの業績の書に記されているではないか。ソロモンがエルサレムで全イスラエルの王であった期間は40年であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、彼の父ダビデの町に葬られた。彼の子レハブアムが代わって王となった。第一と第二歴代史において、もっと多くのソロモンの業績と知恵を見ることになります。彼はある意味で華やかな支配者でした。彼はこの世の財産をあまりにも多く集めました。王国にあるすべてのものが富と豊かさと繁栄を表していました。第一列王記12章の学びに入りますが、12章でソロモンの息子レハブアムが王座を継ぎます。ヤロブアムはエジプトから戻り、十部族を率いて税金の値下げを要求します。自分の王国の若者たちの影響を受けて、レハブアムはソロモンの相談役だった年寄りたちを退け、北の十部族のリクエストを拒絶します。税金を下げる代わりに、彼は上げると言って脅かします。そのためにヤロブアムは十部族を率いて暴動を起こします。ヤロブアムはベテルとダン部族の中に一つずつ金の格子を立てて、政治的だけでなく宗教的にも国を分裂させてしまいます。こうして北王国は偶像礼拝に陥ってゆきます。さて、いよいよソロモンが死に、彼に代わって息子レハブアムが王位につきます。第一列王記十二章の本文に入りますが、一節から五節。レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするため、シェケムに来ていたからである。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞いた頃は、ヤロブアムはソロモン王の顔を避けて逃れ、まだエジプトにおり、エジプトに住んでいた。人々は使いをやって彼を呼び寄せた。それでヤロブアムはイスラエルの全集団と共にやってきて、レハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今あなたは父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きとを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。すると彼はこの人々に、行ってもう三日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行った。ソロモンは大金をかけて大規模な建設計画を続けました。彼の死後、人々は税金を下げてくれるように頼みました。今日私たちの政府もたくさんのお金を使って多くの建物を建設します。そのため支出には必ず増税が不可欠で、これはいつでも問題を起こします。ソロモンの時代にも同じ問題がありました。彼は建設を続け、それを続けるために増税しなければなりませんでした。レハブアムは減税してくれるようにと民に頼まれました。この若い支配者は減税して人気を得るチャンスがあったのです。もし彼がそうしていたなら、民は彼に従っていたことでしょう。六節から七節。レハブアム王は、父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うか、と言った。 彼らは王に答えて言った。今日あなたがこの民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答え、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。レハブアムは最初自分の父、ソロモンに助言を与えていた賢者たちに意見を求めます。彼らのアドバイスは良いものでしたが、レハブアムはそれには従いませんでした。八節から十一節。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言った。この民に何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてくださいと言ってきたのだが。彼と共に育った若者たちは答えて言った。あなたの父上は私たちの首輝きを重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言ってあなたに申し出たこの民にこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言ってやりなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめようと。若者たちの助言は愚かなものでした。十二節から十五節。ヤロブアムとすべての民は三日目にレハブアムのところに来た。王が三日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は荒々しく民に答え、長老たちが彼に与えた助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私の父はお前たちの首輝きを重くしたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめよう。王は民の願いを聞き入れなかった。それは主がかつて、シロ人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を実現するために主がそう仕向けられたからである。レハブアムは賢い年寄りたちよりも若者たちが語ったことに従いました。彼は民に言いました。減税の代わりに私は増税をするつもりだ。民に優しくする代わりに私はもっと厳しくしよう。16節。全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えて言った。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、あなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうしてイスラエルは自分たちの天幕へ帰って行った。これは謀反です。このことは王国を分裂させ、もちろんその結果は内戦になってゆきます。十八節。レハブアム王は、役務長官アドラムを遣わしたが、全イスラエルは彼を石で打ち殺した。それでレハブアム王は、ようやくの思いで戦車に乗り込み、エルサレムに逃げた。すべてのイスラエルが、アドラムを石打ちにしました。彼らはそのようにして主税人を殺したのです。そしてレハブアムが何が起こったかを聞いたとき、彼はエルサレムに逃げました。19節。このようにしてイスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである。イスラエルは第一列王記が書かれた時代までダビデの家に反抗していました。この反抗は彼らがバビロン捕囚から帰ってくるまで続きました。レハブアムが民に聞かず、無分別な決断をしたせいで、ヤロブアムは十部族を取って北王国を作りました。25節から30節。ヤロブアムはエフライムの山地にシェケムを再建し、そこに住んだ。さらに彼はそこから出て、ペヌエルを再建した。ヤロブアムは心に思った。今のままなら、 この王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君、ユダの王、レハブアムに再び帰り、私を殺し、ユダの王、レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して、金の格子を二つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、一つをダンに安置した。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するため、ダンにまで行った。ヤロブアムはベテルとダンに金の格子を安置しました。彼がそうしたのは、民が神殿で礼拝するためにエルサレムに登っていくことがないようにするためでした。これが王国を北と南王国に分けた分裂の印となります。これから私たちは分裂した王国の出来事を追って行きます。第一と第二列王記では、イスラエルについての歴史をいくつか記録し、そしてユダについての歴史を記録するという方法が取られています。記録はあっちへ行ったりこっちへ行ったりします。両方の王国を見ていきますが、ユダ王国の方がイスラエル王国よりも長く続きます。同時に捕囚後の預言者以外は、ほとんどすべての預言者がこの時期に預言をしています。分裂した王国の王たちの年表を見ることができれば、ユダのどの王とイスラエルのどの王が同じ時期であったか、つまり同じ時期に統治していたか、そしてその間にどの預言者が預言をしたかが示されています。命の言葉社から出ている聖書早わかり図表の中に、旧約聖書の王と預言者年代図表というのがあるんですが、それを見ますと、双方の国の王と預言者がどのような時代に関わりを持っていたかが一目瞭然にわかると思います。これで第一列王記十二章は終わります。レハブアムはダビデの家系に連なる南王国の王で、ヤロブアムが北王国の王です。彼は民が礼拝のためにもうエルサレムに行かないように金の格子を作ってベテルとダンに安置することで北に偶像礼拝を導入しました。分裂が起こり、もうすぐ内戦が始まります。内戦は北王国が捕囚に連れて行かれるまで続きます。そして最終的には南王国も捕囚になることを見ます。この時期はイスラエルの国の歴史の中で最も悲しい時期です。この中には私たちと私たちの政府のための多くのレッスンが含まれています。13章にはヤロブアムの偽の祭壇に対する神様の裁きと、神の人が仲間の預言者に騙されるという不思議な出来事が書かれています。王国は今、北の十部族を取ってイスラエル王国を形成したヤロブアムに率いられた謀反の後、分裂しました。確かに知恵も外交的な手腕もないレハブアムに王国の分裂について責任がありました。そしてついに北王国はいずれアッシリアの捕囚となり、南王国はバビロンの捕囚になります。この部分で次々に王たちのことを読むときにはかなりの混乱があるかもしれません。この王は北王国に属しているのか、南王国なのか、良い王か悪い王なのか、どちらのだかわからなくなるかもしれません。マギ博士は学生時代のことを次のように述べています。大学1年生の時、聖書のクラスを一つ取りました。それは味気のないものでしたが、いつもクラスで聞かれるいくつかの質問がありました。その一つは、イスラエルとユダの王の名を挙げ、両方の統治について簡単に述べよという質問でした。何年も前のある一年生が良いことを発見しました。もし自分が王たちの名前を暗記して、その一つ一つの名前の後に 悪い王と書けば、テストで95点は取れるということです。これから見ていきますが、北王国のすべての王は悪い王でした。一人も良い王はいませんでした。一方、200年以上の間に南王国で良いと言われる王は、たった8人しかいませんでした。それ以外の王たちは皆悪い王でした。これはイスラエルの歴史の黒い染みです。それでも似たような記録がアメリカでも見られます。私たちは何人の良い大統領を今までに持ったことでしょうか。どの政党に属するかは脇へ置いておいて、私たちも大したことはないという記録を歴史に残さなければならないと私は思います。イスラエルの記録をあまりにも希望がないものにしているのは、この民が天からの光を持っていたからなのです。彼らは神様からの啓示を持っていましたから、彼らの責任はより大きかったのです。同時にアメリカの責任が他の国よりもより大きいのは、ある点で私たちは他の国々よりも多くの天からの光を受けているからなのですと、マギー博士は述べています。なぜ王国が分裂してしまったのか。ソロモンのことを振り返ってみると、そのことが理解できます。ソロモンは王国を治めるために、神様から特別に知恵を与えられていました。ところがその知恵は、見たところ、彼自身の個人的な生活には入って行きませんでした。ソロモンは明らかに、霊的な知恵、あるいは識別力を持っていませんでした。彼は確かに一定の基本的な原則や概念を理解していました。そのおかげでとても賢い支配者になれたのです。でもそれは彼のプライベートな生活、そして特に霊的な生活の中には浸透はしませんでした。ソロモンの統治の最初の頃から、彼が本当には偽の宗教から離れなかったということが見え始めていました。最初の頃彼が王座に着いた時、偶像礼拝がありましたが、彼はそれに目をつぶりました。彼はそれに対して特に何も明確な積極的な反対をしませんでした。その後彼は繁栄の印である偶像礼拝に関わり始めます。このようにイスラエルの全盛期であったソロモン王には、すでにその時点でイスラエル滅亡の兆候としての弱さがあったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はソロモン懲らしめられる、ソロモンの死、そしてレハブアムとヤロブアムの下での王国の分裂というテーマで、第一列王記11章14節から43節と12章1節から30節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、tdb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。